マーケティング編。
このシリーズでは経営学者の佐藤大輔先生が学術的な観点からマーケティング的な思考の方法を解説していきます。
皆さんお疲れ様です。佐藤大輔です。
国枝です。
今川です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は前回の続きということで、はい、より多くのお客さんに売り込んでいくにはどうすればよいかっていう話なんですけれども、はい、
そうですね。前回あたりから、まあ、ちょっと露骨にこう売り込みの話をしているわけなんですけれども、うんうん、前回の話少しちょっと思い出していただきましょうか、
はい、
前回は、まあ、売り方には2パターンあるよねって話をしたんですね。でちょっと難しいというか抽象的な表現だったかもしれませんが、意味レベルと価値レベルの訴求の仕方があるんだというふうに言いました、
はい。
まあ、もうちょっと噛み砕いて言うと、お客さんに物を買ってもらうためにはその商品の魅力を訴求すればいいわけですね。でも魅力っつったって何それってなりそうですね。そこで前回の議論では、魅力には価値レベルの魅力と意味レベルの魅力があるんじゃないかという話をしたんです、
はい。
で価値レベルって言ったのはニトリとかユニクロのやり方だと具体例を挙げましたが、もう合理的にはこれを選ばざるを得ないってぐらい安くて良い品とかを提供するというやり方ですね。価値があるよっていう風な提供の仕方、訴求の仕方をすることによって買ってもらうやり方ですね、
はい。
でもう一つの方が、まあ、ぐちゃぐちゃのソフトクリームの話の方で、まあ、もう一つは GU の話だったわけですが、はい、こっちの方は意味レベルと言いました。自分にとっては意味があるから他と比べて優れてるかどうか関係ないんだと、とにかく俺はこの映えてるやつが欲しいんだというふうな主観的な買い方、共感をして買う買い方ってあると思うんですね、
はい。
だから好きだから買うという感じでしょうか、うんうん。でこれを共感型のマーケティングとか意味レベルでの訴求マーケティングだというふうに表現したんですね、
はい。
だから魅力って言ったって意味と価値の2つの魅力の訴求の仕方があるんだっていうのが前回の話の、まあ、大まとめになるようなところだったわけですよね、
はい。
でこれ確かにね、かなりのものをねこう反芻して考えていただくと当てはまるっていうふうに思ってもらえるようには思うんですが、まあ、今日のテーマ、まあ、たくさんの人にね訴求するっていうことを考えた時に、じゃあ例えばニトリの例で言うと、ニトリって大成功してるじゃないですか。ニトリって先ほどの言い方で言うと、合理的には選ばざるを得ない安くて良い品を売ってるわけだから、あんだけ売れてるとも言えるわけですよね、
はい。
ところがニトリって今もね多店舗展開してる最中ですが、最近というか、まあここ数年ですが、やっぱりニトリが郊外だけじゃなくて街中にあるっていうのも攻めていかなきゃなんないっていう文脈で、いわゆる都市型の店舗っていうのを展開してるんですよね、
うん、ありますね。
でニトリが今までフォローできていなかったイメージの分野って、例えばフランフランとかイケアとかフライングタイガーとか、うんうんうん、まあ、ちょっと商材の種類はちょっと違うかもしれませんが、ある意味街中にあるようなお店みたいなところにはちょっと対抗できてないなっていうイメージはあったかもしれないですよね、う
ん、ありましたね、
うん。でそうするとやっぱりニトリとしてもそっちの客欲しくなると思いません？
うん、
同じ雑貨、同じファニチャーを買うならうちで買ってよって思うわけです、
うんうんうんうん。
ところがフライングタイガーとかイケアに行ってるお客さんはニトリではあんまり買ってくれない、うん。どうやったらあのお客さんをうちに呼び込めるかって考えるはずじゃないですか、
はい。
で都市型の店舗出してみたんだけど、
うん、
やっぱりあんまり爆発的にはヒットしてないですよね、
うん、
で苦しんでる。もちろん今後ね頑張ってあの復活していくっていう可能性は十分あると思うんだけど、じゃあなんですぐにそう簡単にね受け入れられないのかっていうと、うん、さっきの話ですね、反対側は難しいんですよ。つまりニトリのお客さんはそっち側じゃないって話なんですね。
そうですよね、
はい。つまり共感型で買ってるんですよ。フライングタイガーなんてそうですよね、
うん、
もうある時行ったらもうすぐ次の時にはなくなってるみたいな感じになっていて、
うんうん、
でそういう商品をこう見た時になんか可愛いから買うとかってその場で買う感じが多いじゃないですか。
しかも何に使うかなんて考えないですね。
そうですね、うん、で使わなかったりするんですけど
しますね、見るだけとか。
でも安いからいいかみたいなね、はい、買うこと自体がもう満足につながっちゃってるみたいなとこありますよね、
うん、
でそういった有用性というよりは好きだから買うの典型だと思うんですけど、
うんうん、
ニトリでこの買い方をする人いないですよね、
うん、
ニトリで買ったけどよくわかんないけど買っちゃって、しかも使ってなかったなんて もう絶対に、やるべきでない、
なんかすごく辛い気持ちになりましたよ。
ニトリで何してんのって話ですよね。ニトリの使い方間違ってるよって言われちゃいそうですね、はい、でもニトリ側からするとこのお客さん欲しいですよね、
まあ
はい、まさにそういったことなんです。つまりあのニトリですら2つの売り方はできていないんですよ。ところがこれをうまいことやってるケースが一つあるんですね。実はもうすでに言ってるやつです。前回も出したファーストリテイリングなんです。前回ユニクロと GU が隣で出店してるケースって多いですよねってご紹介をしたと思うんですね、でもちろんファーストリテイリングさんがどこまで考えてこれを意図的にやってるのかっていうのは聞いたことがあるわけではないので、分析的なあの話にはなるんですが、でもユニクロ行ってユニクロで買い物した後子供のその付き合いで GU に行くみたいなパターンで買うファミリーって多いと思うんですよ。でこの時にまず最初の問いはなんでユニクロと GU は隣にあるのかという問題、で次の問いはどうせ隣にあるんだったらなんで一緒くたにしないんだという問い、この2つが謎なんですよ。だからなんで2つ並んでんだろうと思うんですよ。逆に言うとこのケースそんなに多くないんですよね。あえて言うならば島村と子供向けのバースデーってブランドが近くに店出してたりすることもなくはないかなと思うんだけど、そんなに多いケースではないかもしれません。じゃあファーストリテイリングなんでか、ちょっとね皆さん時間があったらホームページでも開いてみると分かりやすいと思うので改めてユニクロと GU を見てほしいんですが、ユニクロってねこれを収録している最近のホームページ見るとウルトラライトダウンとか、まあ、そんなのが出てるんですけれども、ウルトラライトダウンのページを見るとだいたいこんな綿使ってますよとか軽いですよとか小さいですよとかこんなに便利ですよ、もう機能推しなんですよね、こんだけ優れた製品なんですよってガンガン推してる感じ。で自由のホームページ行くと今度は女の子とかタレントが出てきてて、ただ可愛く来て笑ってるだけの写真がいっぱい出てくるんですよね。
いや本当だ、
そうなんですよ。だから服の機能性なんてこれっぽっちも触れてないですね。むしろ着てて可愛い、あこんな感じの可愛いのに自分もなりたいの共感を促してる。これからもやっぱ共感型なんだなっていうのは取ってもらえると思うんですね、さてこれをベースにユニクロに行くお客さんたちはやっぱり簡単に言うといわゆる価値で買い物をする人たち、ニトリ型の買い物をしてくれる人たちだから売り方としてもそういう性能とか機能性を前面に押し出した方がいいってことになりますよね、さてこの売り方をするユニクロの中に可愛い GU 的な服があったらどう思いますかって考えてみてほしいんです。
どうしたんだろうって思うかも。
なんかちょっと違和感ありますよね。
あります、
なんかこう価値があるものを求めてそこに行ってニーズに合う安心感のあるラインナップを期待してあるのに、突然なんか可愛い系目指しちゃってんの、みたいになると、このお店何のお店って疑問になっちゃいますよね。
なりますね。
つまり客層が違う人に違う商品をあてがってしまうとニーズからずれてるだけじゃなくて既存の製品の見え方変わっちゃうような気がするんですよ。
確かに、
機能で売ってんの、可愛さで売ってるのみたいなことがぐちゃぐちゃになると、ニーズとは合わないお店ってなっちゃう気がしません？そして僕たち一般的に合わないお店には行きませんよね、違和感を感じて。
そこに行く必要ないですからね、
場違いな感じになっちゃいますよね、これを恐れておそらく分けてるんじゃないかって話なんです。つまりそのお店にはそのお店のターゲットがあって、ターゲットに合った先ほどの広告であったりホームページであったりまたは陳列サービスをやってるはずなんですよ。ですから商品そのものだけを並べたら売れるって話ではなくって、総合的にサービスとかですね、その広告も含めてサービスを提供しなければならないわけ でそう考えると混ぜるのはやっぱり良くないんですよ、お店を。ですから分けた方がいい。だから同じファーストリテイリングでも2つのお店は別々で作った方がいいってことになるんです。ところが最初から今日議論しているように別々だったらそれぞれのお店に来るお客がいるだけになっちゃいますよね、そしたら並べる必要ないじゃないですか、別のところでお店出せばいい話なんですよ。
あ、そうですね。
ところが欲張りになると、先ほどニトリのケースです。ニトリに来るお客さんは、まあ、合理的な選択する人で埋められているんだけど、そうじゃないお客も取り込みたいって思うわけですね。そう考えた時にそうじゃないお客に応えるお店が隣にあったらどうなるかってことなんです。違うお店ですから一応混ざってないわけで、 だけどそっちも行ってみるかってなる気がするんですね。でなぜならばユニクロと GU の話で私少し自分の例も申し上げましたが、うんうん、私はお父さんお母さんとしてはユニクロに行くんだけど自分の服を買いには GU に行くんですよね。だから子供の買い物をしたりとかまたはお父さんっぽい家での肌着を買うときはユニクロなんですよ、うん、だけど大学に来て若い人たちに恥ずかしくないぐらいの格好したいなと思ったら GU ぐらい行かなきゃなって思うんです。
つまりそうだったんだ
僕たち、まあ、そこまで人、ね、的にはやってないですけどまあね、半世紀生きた人間でもおしゃれにはねちょっと興味はあるんでまあどうでもいいかごめんなさいでそうすると GU みたいなお店に行く同じ人間でも一人の人間なんだけどそれぞれのニーズって2種類ある気がするんですよ。
あ
つまり人間って1種類じゃないと思うんですね。TPO に合わせてというか状況に合わせてこういう振る舞い格好をしたい時とこういう振る舞い格好をしたい時ってあると思うんですよ、
うんうん、
ってことを考えると同じ人間ってことを考えるとね一人の人間せっかくそこに来てくれてたんだったら別の人格でこっちのお店入ってくださいよと思うわけです。そう考えると一回店に足運んでもらったんだったらついでにもう一つの人格の方でも買い物して帰ってくださいっていうのがいいやり方な気がしません？そうすると別のとこにお店があったらわざわざそこに行かなきゃなんないんだけど同じ止めた車の駐車場の敷地内に別のお店があったらついでにそこを寄っていくかってなりやすいと思うんです。
そうですね、
はい、つまり一挙両得を狙ってるのがこのファーストリテイリング的なやり方なんじゃないか。そう考えるとめちゃくちゃ計算されてる気がするんですよ。
いや何パーセントぐらい隣のお店に入るのか見てみたいですね。
いやそうですよね、うん、なんか肌感覚で私近くにねこのお店ありますけど、はい、自宅の、うん、やっぱり両方行ってるケースかなり多いような気がします。なぜかというと出入り口も別なんだけど、うん、そこを行き来してる人ってもう本当に常にいる感じがするから、ね、
そうなんだ。
一回ユニクロのお店出て自由に入るとか、
うんうんうん、
自由に入ったお客が出てユニクロに寄っていくとか、
うん、
まあ私個人で言うとお父さんお母さんユニクロいるから、うん、あんたら自由行っておいでみたいな感じですよね、
うんう
ん、お父さんとかって自由から出てきてユニクロに来るみたいなこと、
うんうん
う
ん、
こういう使い方をこうしてる。で僕も自分自身のものを買いに自由に行ったりすることもあると。実際買いますけどね、うん、自由でも、
はい、
そういうことをやってるってことを考えると実は一つの理念系がここにあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、ちょっとね理屈っぽい説明の仕方に戻していくと僕はこの、まあ、セッションの中で意味レベルと価値レベルの魅力があるんだって話をしてきたんですね、
うんはい、
で意味で売るというのと価値で売るっていう売り方があるんだと、
うんうん、
で意味はいわば共感型のマーケティングですね、
うん、
で価値はどっちかというと説明型のマーケティングだ、まあ、そういうふうに説明してきたわけです、
うんうん、
ですから理屈で合理的だから買ってもらう価値レベルの訴求と共感で感情的に好きだから買ってもらうという意味レベルがあるっていうやり方なんだけど、
うん、
これはどうやら一人の人格の中に2つあるんじゃないかその可能性が高いんじゃないかって考えることができそうですと、
うん、
でそうすると企業がマーケティングを考える上ではどちらのニーズも取り込みたいっていうのが本音。そうするとそれぞれのラインナップを用意しただし混ぜると理解ができなくなってしまうからそれぞれのものを分けて訴求するっていうのがいいんじゃないか。逆に言うと失敗の口は両方とも混ぜちゃって一緒くたにどっちもできますよとかって言っちゃってお客さんからするとどっちなのって理解ができない、
うんうん、
つまり魅力を理解してもらおうにもどの魅力なのっていうふうにハテナマークがついちゃうやり方とかまたは両方の魅力を訴求するんだけど別々の離れたところにお店があったりするとわざわざそこに行かなきゃなんないから、まあ、損失が生まれてしまう機会を逸失してしまってるってことですね、うん、が起こってしまってるってパターンがこうあるっていうか、うんまあ、そういったことを考えていくといいんじゃないかなというふうに思うんですね。先ほどそのニトリの例でねニトリも反対側を目指してるんだっていう話をしました、はい、つまりあれだけの大企業で成功してるって企業ですら反対側取れてないんですよ。反対側取ったらすごいと思いません？
確かに、
はい、ですからある意味この反対側を目指すってやり方がとても大切でもしねニトリがうまくやるとするならば理論的にはニトリじゃないお店にした方がいいって話になるんですね。
なるほど。
そうですよね。
だから大塚家具とかをね傘下に収めたりとかって一時思想になってたりもしましたが、うんうんまあ、実際にはあれは山田電機に行っちゃいましたけども、
うんうん、
だけど合併とか買収してますよねニトリさん。 だから今のところ全部ニトリに吸収されてる感じなんですね。ニトリ的なんです全部ラインナップが。だからニトリじゃないものをニトリがどうやって作っていくかっていうのがこう課題になっていく。
なるほど。
まあ、簡単ではないと思うんです。やっぱ社風とかねアイデンティティがあるので自分たちにできないことをやるっていうのは難しいかもしれないので、ある意味ね買収とかがそれに効果的な場合もあるんですが、まあ、ニトリがどういうふうにやっていくのかっていうのは興味深いところでありますよね。
うん、
でもこれってねちっちゃいお店さんでも僕は合ってるような気がするんですよ。うちはこっちのお客に売ってるんだみたいなものがあっても反対側を取れてないからなかなかうまくいかないっていうこととか、
うん、
またはもっと多いのはどっちかはっきりしないパターンの方が多いかな、
うん、それは結構見ますね、
はい、価値で売ってるのか意味で売りたいのかよく分かんないみたいな、だから自分とこの商材をどっちなのかをこう判断できていないみたいなところは結構こうあったりするんじゃないかなっていうふうには思うかもしれないですね、はい、ですからそういったことを見極めていただくとよりたくさん売るためにはどうしたらいいかってことも含めてですね考えていただけるんじゃないかっていうのが、まあ、今日のお話ということでございました。
イオンのショッピングセンターに行くと、
はい、
そのイオンの看板を背負ってる売り場と、はい、まあ、専門店街って呼ばれる方の売り場があると思うんですけれど、
はい、
私キッチン雑貨見に行くときに、
はい、
どちらかを目的を持っていくなって思ったんですよね、
はい、
明らかに買いたいものがあるときは、
はい、
例えばこんなボールが欲しいとか、うん、ちょっとこういう機能のものが欲しいなって思ったら、うん、イオンの方に行くんですけれど、
はい、
GMS の方ですね、
はい、
でもなんかぼんやりちょっと変わったの欲しいなって思ったら、うん、専門店街の方のキッチン雑貨のお店行くと思うんですよ。
そうですね、
うん、
いやまさにそれもユニクロの例に近いような気がします、
うんうん、
いわゆるイオンモールとかいわゆるショッピングモールってあるじゃないですか、
はい、
でパターンとしてはイオンだから例えばイオンがやっているスーパーとか、
うん、
まあその服飾を売ってたりするコーナーっていうのが伝統的に昔からありますよね、
はい、
でそれがあるんだけどなぜか専門店街をつけても、
うん
ですよね、
うん、
これって一見するとなんか違和感あるじゃないですか。だって靴買いに行くときに靴が2つのところで売られてるんですよ、
う
ん、
そうですね、
イオンの中の靴販売コーナーで靴売ってるんだけど、
うん、
靴専門店が別の専門店街に入ってたりするんですよ、うん、
しますね。
これ喧嘩しないのって普通思いますよね、
うんうんうん、
イオン的にはこれ正解なのかみたいに思う人もいるかもしれないですよね、
はい、
ところが実際今うまくいってますよね、
うん、
でおそらくそのうまくいってる理由は先ほどの住み分け的な話で、
うん、
そもそもの答えようとするニーズが違うんですよね、
うん、
だから例えばイオンに行くと安心して安全で確実なものが買えるイメージ強いじゃないですか。
そうですね、
でもうちょっと言うと安いイメージもあるかもしれませんね、うん、
あります。
専門店で買うよりイオンで買った方が安いんだったらまずはそういうニーズがある人は、まあ、安くて良いものですね、イオンを見て、うん、覗いてみようかなって言ってイオンで、まあ、思いのものを探すみたいなこと、うん、ところがちょっとおしゃれなもの欲しいなって思った時に、うん、イオンに行く人あんまりいないと思うんですよ。怒られちゃうかもしれないけど、
うんうん、
せっかくなら専門店街で見ようかってなりますよね。
先にそっち見ますね、
はい、でそういったニーズの人たちには専門店の方に行ってもらう、
うん、
つまりイオンモールに行くとワンストップで解決するから、
うん、
いずれにしろイオンに行くんですよね。
いや、そうなりますよね、
はい、専門店かどっちかは分からないけど、
はいはい、
でそう考えるとこれも一挙両得のやり方で、
うん、
いわばそのユニクロと GU が並んでるのと同じ理屈が当てはまるかもしれませんね。
うん、
だから両方とものニーズに応えていこう。実際両方とも行きますけどね、う
ん、いや靴なんか特に両方行きますね、
は
い、
そうですよね、うん、そういった意味ではワンストップを狙ってるんだろうなっていうふうに、
はい、
思うし、同じようなものが売ってても売り方が違う、うん、ニーズが違うっていうことになると、うん、やっぱそれが効果的だっていうふうにはこう言えるかもしれない。そういう意味ではやっぱそういったそのビジネスモデルっていうのはいくつかすでにあるような気はねしますけどね、は
い、いや結構両方のお客さん取るのって本当に難しいなって思うんですけれど、はい、さっき先生もおっしゃってたんですが、うん、町のお菓子屋さんに入ると、は
いは
い、
うん、
このお店は一体この高級感を出したいのか、
うん、
あの毎日来てほしい、うん、結構手に取りやすいお菓子を目指しているのかどっちなんだろうっていうお店、うん、意外にあるなって思うんですよね、うん、
確かに。
で例えばこの包材に入っていてこの見た目のお菓子でちょっとこのお値段はっていうようなものがあったりやっぱりするんですよね、
うんうん、
でこの場合ってやっぱり なんかすごく人気店っていうパターンは少ないかなってちょっと個人的には思うんですけれども、
うんう
ん、こういった場合はお店の方はどちらを訴求したらいいか、どちらのお客様を取り込んだらいいのかっていうことがそもそも見定められてないっていうことでいいんでしょうか。
そうですね、その可能性があるんだと思うんです、うん、つまりどっちを狙いたいのか明確でないので、
うん、
無意識的に混ざっちゃってるっていう問題があると思うんですね、
うんうんうん、
でその場合はまずは自分ところの商品商材がどっちに向いてるのかを明確にした上で、それに合った売り方とか店構えとかサービスとか広告を考えていくっていうふうにまず整理した方がいいと思うんです。これがステップ1だと思うんですね、
はい、
それがうまくできてこっち側のお客さん取れたとなったら、
うんうん、
先ほどの言い方で言うともう片方反対側のお客さんを取りに行くっていうことを別ブランドまたは別のラインナップでやっていく。でその時には混ぜないということがとても大切で、
はい、
だから例えば店を変えるっていうね、違うお店の名前で出すっていう方法も一つだし、もし同じ店舗の中でやりたいんだったら、
うん、
例えば小さな別ラインナップを用意するみたいなネーミングをした方がいいんじゃないかなっていうか、コンビニとかでも普通にそのいわゆるその洋菓子みたいなのを売ってるのとは別に、なんとかシリーズとかって付加価値つけてるような売り方するやつってあるじゃないですか。
ありますね。
お菓子だけじゃなくていろんな食品そういう風に、普通の例えばレトルトじゃなくてこれは特別に美味しいレトルトですよ、だから金のなんとかっていう名前つけちゃいましたみたいなね、
なんとかプレミアム、
はい、だからそういう風な売り方をしているのは多分そこの区別をしたいからなんですよね。
そうか、
普通のパンじゃないんだぞと、特別なパンだから狙ってる客違うし、なんか反対側のお客は買わなくていいですよって明確に言っちゃうみたいなことですよね。
うん、
お客屋さんで言うとすごく廉価で買いやすいお菓子を売ってるんだけど、そこでお使い物の何かを買おうとは思わないじゃないですか。
ちょっと難しいですよね。
そうするとお使い物になるような土産菓子をそこで売り込むっていうのはやっぱ失敗になってしまうわけで、もしそれをどうしても売りたいのであれば全く違うラインナップにした方がいい。つまり製造工程も違うし、担当者も違うしっていうことですね。コンビニとかで例えばプレミアムものを作るときって、例えばなんとかシェフが作ったとか、
は
い、あえてわざわざ言うじゃないですか、
監修シリーズみたいな、はい、
それっていわゆるうちが作ったんじゃないんですよと、プロが作ってるから別物ですよって売り方をしたいからですよね。
確かに、
あれが狙ってるのも混ぜない戦略っていうふうに説明できると思うんですよ。だからその意味では混ぜない分けるということで、片っぽをちゃんと攻めた上で反対側を攻めるということっていうのが、まあ、大事かなというふうに思うんですよね。はい、
無意識的に混ざっちゃってるのはめっちゃあるなって思いました今。
だからこの混ざってしまっているその状況に対してはやっぱりマーケティング的思考でいきましょうっていうアドバイスが一番いいんじゃないかなと思うんですね。つまりマーケティング的な思考、マーケティング的に考えるというのは、まさにそういったその切り分けをしっかり意識的にやっていきましょうってことなんですよね、この思考がなければなんとなく漠然といろんなお客さんにいろんなものを売ってますみたいな感じで、曖昧性の中で売っちゃいますよね、そうすると何が効いてて何が効いてないのかよく分かんないから考えられなくなっていくと思うんですよ。考えるための土台としてターゲットを明確にし、どういう訴求の仕方をしているかを意識するということ、それによって工夫や改良を重ねていくことができるっていう売り方を、まあ、考えるのがいいんじゃないかなっていうふうにはね、まあ、思いますけど。
次回は顧客に商品を理解してもらうにはっていうことになりますが、
はい、このシリーズの、ね、冒頭で、まあ、お客さんに物を売るということは買うという行為を引き出すことで、その行為の背景にはまあ理解があるんですよねっていうことを大前提としておきました、
はい、
でいよいよ次回はその買ってもらうためには結局商品の魅力を理解してもらうってことになるんだけど、今回の話はその魅力の理解のパターンが2つあるって話をしたに過ぎないんですね、でもパターンではなくって、メカニズムどうなってるのっていうのもやっぱり気になると思うんです。
そうですね、
実際にお客さんに対面とかも含めてですが物を売っていくときにはやっぱお客さんがどういうプロセスでこれを理解してくれてるのかが分からなければ、自分のところの商品をどう工夫したらいいか考えにくいですよね、でその意味で少し難しくなるんですが、このシリーズで、ね、一番特徴的でもあるその理解のメカニズムについて触れながら、それをマーケティングでどうやって使っていったらいいのか、まあ、そんな話をしていきたいというふうに思います。
はい、
それでは皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。いつも嫌悪者を聞いてくださっている皆さんにお知らせがあるんですよね。
はい、
先生が最近オンラインゼミの構想を練ってらっしゃるっていうことで
一日がかりで動画撮ってるとか。
いやそうなんですよ、うんはい、このポッドキャストを聞いていただいてるリスナーさんもそうなんですけど、
はい、
やっぱその学術的なね経営学の知見っていうのをこう使えるっていう形で提供することができたらいいなと思って、うんまあ、こういうコンテンツもね、うん、こう出していて、でふたらぶさんにお願いしてこれからっていうね YouTube のチャンネルも作ってもらって、はい、そういう発信をしたりとかねいろいろやってるんですけども、
うんうん、
そのなんか例えばポッドキャスト聞いていただいてるような方でもうちょっと知りたいなと思った人たちと一緒にゼミみたいなことができたら面白いなとか、
いややりたいです、
はい、なんかそういうふうな交流も含めてね、うん、なんか学ぶ機会みたいなのをそのなんか大学に来るって大変じゃないですか。
大変ですね。
敷居も高いし、
うん、お仕事もあるし、は
い、なんか塾じゃないけどなんか気軽に実践的な課題を考えに来たりとか、うん、それに必要な知見をこう勉強したりできる場があったらいいなってずっと思っていて、
うんうん、
で逆に言うと僕は学者ですけどやっぱ経営学って学問も使えるんですよね、
うん、
だからその使える形で皆さんに提供するって場をなんかこう作りたい、まあ、ポッドキャストもその一つでもあるんだけど、
そうですね、
でそうすると、まあ、僕一応大学でも教員やってるので授業みたいな形でこう提供して、
うん、
でその授業でのコンテンツを動画みたいな形で提供しながらもその後にこうゼミをやっちゃったりね、
うん、
してこの内容に基づいてねこの課題考えてみましょうとか、
うんうん
まあ、そんなふうなことを一緒にこうゼミやっていくみたいなワークショップみたいな形、まあ、オンラインにはなると思うんだけど、はい、そういうことができてもちょっと面白いかなと思ってたんですよね。
そうですよね、はい、
で音声だけじゃちょっと分かりにくいところをねこうビジュアルとか絵とかスライドみたいな形でこう授業形式でまた違った雰囲気でこう聞いていただいてより学びを深めていただく場にもしていただくことができるんじゃないかなっていう思いもあって少しそういうね発展編もねあの企んだりしているのでまだまだね準備をしている段階ではあるんですが、ぜひ準備ができたらお知らせしたいというふうに思いますので、あの楽しみにしていただければとても嬉しいです。
日頃お便りいただいたりとか、うん、ツイッターフォローしてくださってる皆さんともしかしたらゼミで会えるかもしれないという感じですね。
は
い、
ドキドキします
ね。
いろんな人とねゼミができたら楽しいなというふうには思ってたりするので、うん、ぜひぜひ、はい、頑張ってあのコンテンツ作りますので
そうですね、私たちも頑張ります、
はい、頑張ります、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。